ローマの信徒への手紙第12章の15節から21節。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できれば、せめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。喫茶店でですね、ある時 PTA のお母さんたちと楽しくですね話をしておりましてですね、初めはですね良かったんですけど、だんだん子どものこととかですね学校のことでボルテージが上がっていくとですね、十何人いたのでちょっとうるさかったんですね。でも楽しそうにですね話していたのでですね、そうしてたらですね、隣でですねコーヒーを飲んでいた若いお姉ちゃんにですね怒られたんですね。いたたまれなくなったんでしょうね。ついにですねその PTA のお母さん方を注意しに来たんですね。悪いなと思ったんですね。ただですね若い女性がですねお母さんたちにね言った言い方がですねちょっと僕はカチンときたんですね。で、なんて言ったかっていうと、あなたたちはいい大人なんだから場所を分けまいなさいって言ったんですね。僕はそういう言い方するかなと年上の人にですねこういかんやろうと僕は思いながら聞いてたんですね。何か深刻な話をしてたかもしれません。なんか別れ話でイライラしてるのかもしれませんけど、でもですねあなたたちはいい大人なんだから場所をわきまえなさいっては普通は言わないだろうなと。でお母さん方はですね何言ってんのこの子っていうような顔してですね見ておられたのが非常にですね印象的だったですね。でその光景を見ながらですねどっちもどっちかなとは思いながら見てたんです。確かにうるさかったですね。でもですね言い方はあるだろう、いい大人なんだからって言われたらやっぱりみんなカチンとするんじゃないかなと。で、じゃあ自分だったら何って言うかなと思うとやっぱり少し会話ができないので声のボリュームを少し下げていただけませんかとかですね、そうすると争いにもならないしお互い気持ちいいのになと思いなので、このいい大人なんだからっていうその言葉でですねやっぱりみんなが嫌な気持ちになるんだろうなと思いながら聞いておりました。パウロはキリスト者を迫害する人々に対してどのように生きていくかってことを語ります。特にですね迫害する者のために祝福を祈りなさいっていうふうに言ってるんですね。祝福より祈る方が気分的にはスカッとするはずなんですよね。しかしそうではなくしてですね、祝福を迫害するために祝福を祈りなさい、呪うんじゃないんですよ、それは多分自分の心も安定するようにっていうふうな言い方かもしれないですね。呪った方が安定するか祝福を祈る方が安定するかっていうと呪いの方がですねなんかスカッとして安定するように見えますけど、でも後々考えると呪いは呪いを生むだけだからきっとまたそれを切ることができなくなってしまう。祝福を祈るっていうことはですね簡単なようで難しいですけども、しかしそこからその人たちの平和な関係がですね見えてくるんじゃないかなと思います。そう思うと私たちに対してですね嫌なこととかいろいろですね問題がある行動をする人とかいる、でもそれは全て神様にお委ねしてその人の祝福を祈るというその方がもっと心が安定するんじゃないかな、そう思うと祝福を祈るっていうのは大切なことっていうふうに思います。子どもたちがどうやって信仰を継承していくかっていうのは分からないですね。自分の家庭でも本当に信仰が継承されているかどうか分からないですね。分かるのはですね食前の祈りをするだけですよね。でもなんかどっかで信仰は伝わってるんだろうなというふうに思っています。でちゃんと聞いてないようで一応ちゃんと聞いてるんですね。礼拝に出たりなんかしてですね、 で、まあ、次女がですね、まだ小さかった時のことなんですけど、まだ幼稚園に行く前なんですけどですね、まあ、この子はですね、おとなしくはおとなしかったんですけどですね、礼拝に出てですね、何をするでもなくですね、出て、ですね、また遊んでたんですね。で、まあですね、どうやって信仰が伝わってるかなとですね、思ってですね、ある時見てたらですね、朝早くですね、多分5時頃に起き目を覚ましたんでしょうね。で、まあ分かってたんですけど、やることもなく見つめてたらですね、何も初めやることがなかったから、鼻水の固まったものを少しこう抜いてはですね、枕にこうやって並べてたんですね。何やってんのかなと思って、で一つ一つですね、並べてるんですよね。やることがなかったんでしょうね。で、その後にですね、何してるかっていうと、なんかですね、髪の毛をいじったりなんかしてたんですね。でところがですね、だいたい7時ぐらいですかね、教会の鐘が自動になる、教会だったんですよ。7時とですね、12時と6時にね。でその鐘が鳴った瞬間、もう非常に面白かったですね。布団からスッと立ち上がってですね、両手をいきなり上げてですね、アーメン、アーメン、アーメンとアーメン三唱を歌ったんですよね。ああ、この子はですね、そこにいるだけでなんかキリスト教のですね、なんかをです、思うんですね。そしてですね、その後にですね、何したかっていうと祝福したんですよね。はい、主があなたを祝福しみたいなんですね。聞いてるんでしょうね、きっとですね。で、その時にですね、誰が教えてもないんです。誰も教えてないんですけど、まあ、礼拝に出て、礼拝堂走り回ってるように見えて、でもなんか聞いてたんでしょうね。まあ、そういう中でですね、しかし、その朝一番に祝福を受けるってことが非常に嬉しい朝だったな、まあ、それだけは覚えてるんですね。なので、やっぱり祝福を受けるってことは、やっぱり神様の祝福を受けるってことは非常に大切なことなんだろうな、そう思うと、この毎日の礼拝で祝福を受けているということの恵みということを、もう一度私たちはやっぱ覚えなければいけないと思います。パウロは、せめてあなた方はという言葉を言っています。すべての人と平和に暮らしなさい。そのためには、相手を責めるのではなくして、祝福を祈っていきなさい。呪うのではなく、祝福を祈るのです。そういうところから、今日一日を始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが呪うものではなく、祝福を祈るものとして、この世で生きていくことができるようにしてください。せめて私たちは神様の平和のうちに生き、すべての人と共に生きていく社会を作っていくことができるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方、死に直面している方、一人一人、どうかあなたが共にいて慰めの御言葉をかけてください。どうか今日も私たちが生きるのに必要な聖霊の賜物を一人一人に備えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。